こんにちは、マリエです。
ヨシトです。
ザ・ドクター・デュオ・ダウン・アンダーはオーストラリアで医師として
研究者として働く私たち夫婦の目線でオーストラリアを語るポッドキャストです。
はい、
ということで今回初回ですね。
初回だね。記念すべき
第1回目っていうことですけど、
今日はまあ初回なので、まあまず最初にお前ら誰やねんっていうところからまずはね自己紹介と、あとはまあ一人一人の自己紹介と、まあ、我々の自己紹介と、あとはまあなんでポッドキャストを今更始めたのっていうところについて言及するので、どう？
いいと思います。まずはまあ初回なので我々が誰か、なんでポッドキャストやってんのかというところですね。
今繰り返しただけじゃん何それ、なんで2回言った？いや、
ちょっと短くしたちょっとだけ
よし、じゃあまあ自己紹介からいきますか。
はい、
どうする？
じゃあ僕から。
じゃんけんで。あ、じゃんけんで。
じゃあじゃんけんで。最初はグーグーじゃんけんぽい。
あいこしょ、あいこしょ、あいこしょ。おい、
僕が勝ったので僕から。
男気、
そういうのは良くないと思うん
ですけどやば
まあでも僕から、僕はヨシトと言うんですけど、1年前から、2022年の2月からオーストラリアに来ていて、その前までは、日本で医者として働いてました。で、2019年に、大学を卒業していて、その後2年間初期研修をして、でその後1年間ですね、オーストラリアに来たいなと思っていたんですけど、いろいろやっぱコロナの関係で、来れなくて。
鎖国してたんだよね、オーストラリアがね。
そう、その時オーストラリアは
鎖国っていう
か、外国人が入国できない状態、外国人というか他の国のからは誰も入れない状態になっていたので、まあ、我々も入れずで、日本で、その時、まあ、ワクチンのバイトだったり、検診のバイトだったりを しながら、まあ、オーストラリアの方と、まあ、僕は、実は、まあ、大学院で今、研究をしてるんですけど、大学院のその先生と連絡を取りながら、大学院の応募とかを、その3年目に進めてました。で、国が空いたので、2022年の2月からこっち来て、今1年ぐらい、博士課程をやっているところです。
はい、研究の内容としては言えるところぐらいまで。
研究の内容としては、もともと精神科に興味があって、脳の画像の研究とかをしたいなと思っていたので、ちょうど、今いるラボで脳の画像の研究をしていて、ちょうど僕がやりたいような研究を していたので、
やりたいとこ見つかってよかったよね。なんかすごいさ、ラボ探しも最初は大変だったじゃん。
そうだね。
ね、すごいなんか進んでるようで進んでないというか、あんまりやってる人がいないような研究な気もして。
うん、まあ結構精神科系でもやっぱ生物学的な研究とかやってるとこもあるし、脳画像の研究もやってるとこもあるし、まあいろいろあるんですけど、脳画像をやってるところって、まあ、そんなに選択肢も多くないので、まあ、最初はちょっと探すときは大変でしたけど、まあ、なんとか今研究をやっているような感じです。
そうだね。休みの日とかは何して過ごしてます？
休みの日はやっぱ海で、
いや言ってないよっていうのが、まあ、オーストラリアのステレオティカルなやつかなって思うけど、
僕そんなによく家でのびのびと過ごしてますね基本的に。
家だよね基本ね。まあ
そ、まあ、そんな感じですね。
はい、
マリエさんは何を、
私
どんな人なんですか？
マリエと言います。私はまあ最初のオープニングでもちゃらっと言ってますけど、私はヨシトの妻で、2019年、同じ医学部をに行っていて、医学部の時の同級生で、で2019年初期研修の1年目で、結婚をして、で、まあ、なので今医師4年目になるのかな。
うん、
うん、
もうすぐ5年目
だね。もうすぐ5年目だね、うん、っ っていう感じです。で、自分はまあよしと君と一緒に、2022年にオーストラリアに引っ越しをしてきたんですけど、そこからはまあ自分はまあ将来的にどこかで研究したいなって思ってるけど、すぐに研究には行きたくなくって、やっぱり臨床もしっかりやりたいなっていうふうに考えていたので、オーストラリアで医者として働くことを、短期的な目標にしてオーストラリアに引っ越してきました。で、まあオーストラリアで医者になる方法っていうのはまた別途いつか取り上げようかなっていうふうには思ってるんですけど、自分はあの試験を2個受けて、あの医者として登録されるっていう、パスウェイ、道を選んだ、人なので、まあ、試験の勉強をして、で試験に無事合格して就職して、今現在レジデントメディカルオフィサーっていう RMO っていうポジションで、病院で、医者として勤務しています。で、まあ自分もそのなので初期研修終わってからあの1年間ぐらいはあのまあなんていうか日本で専門研修に乗ることも結構考えたんだけど、どうせ1年間でドロップアウトするんだったら真剣にやりたい人たちの場所をなんか取ってるような気もするし、まああとやっぱこっち来てお金も必要だしっていうことで、自分は3年目は、まあ、よしと君と同じようにアルバイトをしたりとか、まあ、あとは自分はあのクリニックであの外来とかも運よくやらせてもらうことができて、あのそういうことをしながら1年間自分なりに勉強して、で今に至るという感じです。で今の病院ではあの、まあ、また下っ端から始めているので、ローテーションをしないといけなくって、今自分が実は仮免許みたいなプロビジョナルレジスタレーションっていう医師免許を持っていて、その仮免許っていうのは特定の必須ローテをしないと、本免許が取れないっていうので、で自分は今外科をローテーションしているところです。でまあ、 あの10週間おきにいろんなところをローテーションする感じかな。はい、そんな感じです。
専門研修はいつから始められるんですか？
いやー、いい質問だね。まあ専門研修、まあ来年度、オーストラリアは2月が、クリニカルイヤーの年度の始まりなので、2024年の2月から始められたら最高だなっていうふうには思う一方で、やっぱりそこばっかりはね、自分の思い通りにいかないことが多いから
自信ない
です、ね、弱気でもまあできるだけ早く応募はしようと思ってるけど、まあ来年ぐらいからぼちぼち始められるといいなっていうふうに思っています。
そうですね。
ねえ、
だからまあ初期研修2年やって1年間空いて、僕は研究、
そうで私は臨床っていう形で、やっています。
はい、
はい、そんなとこかな。
そうですね、
だいぶ喋ったね。
うん、確かに。じゃあ次はポッドキャストをまあなんで始めたんだっていうことですけど、まあ基本的には我々がオーストラリアに来るぞってなった時に全然情報がなくって、
なかったね。
で正直まあ研究とか大学院を探すっていう方は、まあ大学院の手続き自体はどの国も大体似たようなステップなので、すごい苦労したわけじゃないですけど、まあちょっとだけやっぱ国によってまあルールだったり試験があるかどうかだったり、学費はどんぐらいだったとか、そういうなんかあの細かい違いはありつつも、
でもさ、なんて言うんだろう、暗黙のルールみたいなさこともあったじゃない。
暗黙のルール、暗黙のルールというか、そうだね、
書いてないのに、
うん、書いてないのにみたいな、後から言われてまずい、それは僕の状況条件じゃ無理ですっていうようなこともあったりとか、まあちょっといろいろあの情報がなさすぎてね。
でもそういうのってなんて言うんだろう、なんかこっちでオーストラリアで大学院生をやってる先生方とか、大学院生をやってる、まあどの分野の人もそうだけど、そういう人からすると結構常識だったりするんだと思うんだよ、今となっては。みんなさ、入学するときはさ、え、そんなって思うけど、 今はさ、ああ確かにそうだったわみたいな。
うん、確かに。
だからなんかそれってでも自分たちにとっては常識になってくるけど、だんだんやっぱり今から何か挑戦しようって思う人にとっては、
そう
むっちゃハードルじゃん。
うん、やっぱその我々やっぱマニュアルとかそういうのがないとなかなか自分で動けない。僕は特にそんな感じなので、なかなかその情報がなくて、情報を自分からやっぱ探しに行かなきゃいけないっていうところがやっぱ難しかったなと。
何その謙遜、そんなことないでしょ、
思いましたよ。
いやまあでも結構探したよね、いろいろ。
うん、で特にまあ研究はそんな感じなんですけど、臨床の方が特に情報がなかったね。
まあね、まあ情報がないわけじゃないんだけど、もちろんなんていうか公式のウェブサイトとか調べればもちろん全然情報とかはあるはあるんだけど、公式のウェブサイトのどこを見れば自分に該当する情報が得られるのかもとか分かんなかったし、まああとはシンプルにやっぱり日本人なので日本語で調べて情報が出てくれば、あこれはベストだなって思うけど、
うんうんうん、
日本語での情報がなかったね。
ほとんどないね、
本当になかったね。で、まあ今はもしかしたらオーストラリア留学してみたい、臨床留学してみたいって思ってらっしゃる先生方とか医学生の皆さんとかいらっしゃるかもしれないんですけど、ないよね、情報が。なかなかで絶対調べても出てこないし、
うん、
先人の先生方にはこうブログとかでちらちら書いてらっしゃる先生もいらっしゃるけど、ただまあ人によって状況が違かったりとかして、必ずしも自分に参考に自分に当てはまる状況じゃない、参考になる状況じゃないっていうこともあったりしてね。でまあで例えば一方で臨床だったら、まあ最初に海外に行きたいって言った時にアメリカっていうのが第一選択肢として上がるのはもう言わずもがなかなっていうふうに思ってるんだけど、アメリカなんかさ、ゴロゴロ情報してるじゃん。
うん、うん、そう、
ちょっと調べればさ何やればいいかなんか一目瞭然っていうか、
むしろもうアメリカはたくさん情報あるけど、まあオーストラリアもしかり、アメリカ以外の国の情報ってほとんどないんだよね。ほとんどないよね。
だから私は、うん、アメリカの情報は逆にアメリカを目指したことはないけど、どうすればいいか知ってるもんね。
なんとなくは聞いたことあるしね。
そうそう、だからすごくそれに私はそれがすごく自分は苦労したところで、
うん、
でもちろんその中にはね、まあ調べればいいじゃんって書いてあるんだから公式にっていうのを、
うん、
もうまあ意見としてはわかるんだけど、うん
でも公式も結構さ分かりづらくない？正直
分かりづらいよ。
なんか前に
読ん
だことあって、3年3,4 年前ぐらいに実は読んだことあるんだけど、
そうなんだ、
いまいちなんか僕はこのパスウェイ行けるの行けないの、
あ本当だよね、
あ何病院とコントラクト取れば行けちゃうわけみたいな、なんかそのいまいちちょっと分からなかった
正直。ね、そうだよね、
うん、
だからその辺はなんかこう、まあ、詳しくっていうかある程度噛み砕いて、
そうだね、
うん、
説明してる媒体を目指してね
というのもあるね、我々が、まあ、あとは例えばというか、例えばじゃないな、なんか最近さほら医学生と話すことが増えたじゃない、
うん、
海外に来てからオーストラリアに来てから、
うん、オーストラリアとか、まあ、アメリカとかを考えてる、将来的に考えてる医学生の人たち、ね、まあ、人たちに声をかけていただいて、ちょっと会話をするような機会とかがあったりして
そうそう、で、そうなった時にこう医学生の皆さんの立場からすると、海外に行ってみたいけど例えばアメリカは肌に合わないとか、ね、
うん、
あとはアメリカ以外どこがあるのか知らないとか、
うん、
でもちろんこれはオーストラリアにいる我々だけじゃなくって、アメリカ以外の国で臨床されてる先生方みんな思うことだと思うけど、いやいや他にも国あるぞと、
でその話した、その留学生の 留学生じゃない、医学生の人とかとの会話の中で、意外にそのオーストラリアの情報とかっていうのはなんか需要があるんじゃないかって思うようになって、
うん、そうそう、意外とね、
うん、全然知らなかったですけど、なんかオーストラリアもまあいい雰囲気ですねとか、
そう、
将来の選択肢として全く考えてなかったですけど、いざ来てみると意外にありだなと、
ありですねとかね、
思ってくれる方とかいたり、
そうそう、
だけどあの全然あの調べても出てこないのでちょっとよくわからないです
そうそう、なんかちょっと話してくれませんかみたいなね、うん、だからそういう中でもしかしたら今後、まあ、もし海外にね行きたいっていう医学生だったりとか、まあ、あとはあの、まあ、もちろんあの医師の先生方もそうだけど、いずれ、どこかに留学したいってなった時に、
うん、
あオーストラリアもいいかもって思った時に、一つまあ情報を見つけられるような媒体というかになれたらいいなっていうので、
うん、
何か発信をしたいなって常々思ってたんだよね、
うんうん、
なんかすごく長くなったけど、常々発信をしたいとは思ってて、
要は発信をしたいと、
そうだね、
要はオーストラリアの情報を発信して、あの日本人の日本 の, あの医師の、まあ、医師じゃなくてもいいんですけど、まあ、日本人の方によりオーストラリアを選択肢として考えて、
ね、そうそう、
いただければなと思っているので、
やっぱ情報があるだけでハードルは下がると思うので、うん、まあ、そういうのを目的として、
うん、で、あの、まあ、動画でもよかったんですけど、動画とかは結構あの字幕の編集とかが大変とか、動画の編集が大変って聞くので、まずはまあポッドキャストから、
そうね、あとはまあ、 あの気軽に聞いていただけるのがいいかなって、なんか寝る前に子守歌程度で聞いてもらうのがいい
か
なって、
確かに確かに、
うん、って思ってるので、まあ、朝コーヒー入れながらでも何でも、
うん、
あの、なんていうか、
聞いていただければなと、
聞き流す程度でと思ってます、まあ、うん、ちなみに、まあ、ノートとかも細々と、
うん、
まあ、実はやっていて、
やってますね、
もし文字の方が自分としては読みやすいよとか、うん、あのそういう方はぜひノートをあの覗いていっていただければと思います。
我々もあの最近ちょっと更新してないんですけど、ちょっとずつまた情報を発信していければいいなと思っているので、ね、
うん、更新してないって言っても先々週ぐらい更新したよね。
いやちょっと少ないですね
まあ確かにね、
まあ、頻度っていうか、
そうだね、
書ける内容結構あるけどまだ書けてない ね、
ちょっと
ね、
そう書くのも意外と、う
ん、そうちょっと ね、
そうだね、
書きたいなという思いはありつつも、うん、書けてない内容が結構あるので、
そうだね、
ちょっとそっちの方もできれば更新して、いけたらなと思ってます、うん、
思ってます。で、まあ、今後ねどんな、はい、どんなポッドキャストにしていくか、うん、行きたいか、
うんうん、
あんまりちゃんと考えてないけど、
まあ、考えてないけど、まあ今話したように、もう我々はそのオーストラリアで、片や大学院生、片や、臨床医として、うん、まあ、働いているので、まあ、まずどうやって大学院とかを応募するのか、どういう大学があるのか、
そうだね、
大学に応募する上で注意する点は何なのかなどの大学院の情報とかもまず発信できたらいいなと思うのと、
うん、
あとはやっぱ臨床面でも、
まあ、臨床もね、ま
あ、今あの話してたけど、どういうまずルートがあるのか、
やっぱね医者になりたい人というか、うんうん、どういうルートがあるかとか、
どういうルートがあるか、
あとはまあ
どういうテストがあるか、
うん、まあ私がもうちょっと勉強したら医療システムだったりとか、あのもちろん患者さんの内容とかはね、なかなか、いやなかなかっていうか、まあ絶対言っちゃいけないんだけどなんかその自分の病院ではこういうような、研修システムになってるよとか、自分の経験も中には交えながら話せたらいいなって思ってるし、まあ、あとはあのこのポッドキャスト自体は、まあ、いろんな人に幅広く聞いていただきたいので、もし需要があれば オーストラリアという国というか、我々のいる地域に関して、まあ、なんかちょっとこう日常生活のこととかね、
ああ、
話せたりとかもしてもいいんじゃない？
うん、あの真面目な要素もありつつ、まあ、たまにあのオーストラリアってそもそもどんな国みたいなね、
そうね、
なんというかその、まあ、今コロナ明けて臨床留学とかできるようになってきてて、うん、あの医学生とかが病院とかで 見学とかねできる状況になってきてるけど、うんうん、まあそれでもなかなかオーストラリアに来て研修するって見学とかするってハードルが高いと思うので、まあオーストラリアってざっくり、まあ、どんな感じかなっていうのを追体験できるようなね、内容とか
追体験って言葉いいね。
そう聞いてるだけで臨床留学っていうのを目指して。
そうだね、それがいいかもしれない。なんかこうまあただね我々は結構自分たちの経験に基づいて話す感じになるから、オーストラリアって難しいよね、広いから。
オーストラリアやっぱ連邦制なんで基本的にやっぱ州と州でちょっとルールが違う。
そうとかね、うん、そういうのがあるので、まあもしかしたらみんながみんなに当てはまるもんじゃないかもしれないけど、まあなんか私たちの経験として気軽な気持ちで聞いていただけたらいいのかなっていうふうに思っています。なんかもし
今後ね、それ以外とかに話してほしいことがあるよとか、この内容が聞きたいとか、そういう
リクエストとか、内容のリクエストは意外とでも欲しいかな、
あればぜひ。
もうさ1年住んでるじゃん今で、1年って短いようで結構長いというか、うん、まああと、うん、我々実は学生の時にオーストラリアにお互いちらっとずつ留学してたんだよね、
うん
うん、でそうするともう自分たちにとってはとても自然だったり普通だったり違和感のないことでも周りの人からすると、ね、あなんかこういうこと気になるんですけどって言われて、あそういうこと気になるんだみたいなことは結構あるよね、学生とかと喋ってると
あるある。
だからリクエストは結構積極的に欲しい
かも。そうだね、当然と思ってしまってることがある気がする。確かに、もう当然のようにノーウォーリーズを使うように
そうノーウォーリーズ頭使わなくなって
きたんだ。ノーウォーリーズってすぐ言っちゃうけどそれで実は当然じゃないっていう
そうだね
あるかもしれないので、ぜひリクエストいただければなと思います。
思います。そうだね、まあそんなところか
しらね。というところで、
まあ、
まあ初回はこんな感じで、
まあ、ちょっと我々も見切り発車でなんとなくやってるので、
うん、もし初ポッドキャストをやってるのでちょっとお聞き苦しい点があるかもしれないんですけど
そうそう、まあでも、まあ、
ちょっと改善していくんで
まあでも初回はみんなEveryone has a first day だからね。
おお。
そうそう、最初はもうみんなうまくいかないから
そう
と思ってます。というわけでまた次回お会いしましょう。さようなら、はい。